ことないっしょ。
そんなことないっしょ、第260回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、早速ではございますが、
はい、
お便りの方をいただいておりまして、
はい、
紹介していただくことは可能でございましょうか。
はい、可能でございます。
そしたら紹介してもらおうかな。
はい、かしこまりました。
ということで、ではですね、関さんからいただいたお便りをお願いします。
はい、ご紹介します。いつも楽しく拝聴しています。カレンダープレゼントに応募しました。返信があるとなっていましたが、その様子がないようなのですが、もう一度送信した方がいいのかな、よろしくお願いします、と関さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今現在ですね、そんなプロジェクトではですね、
はい、
来年の、卓上カレンダーオリジナル、
はい、オリジナル卓上カレンダー、
これをですね100名の皆様にプレゼントするよなんていう、
は
い、
そうなんです。
もう大きな嘘をついておりまして、もうまんまと騙されたリスナーさんがたくさん、嘘です嘘です、ちゃんと、ね、ちゃんと100あるんだ、うちに今あるんだ100個、
うん、
カレンダー、ね、ちゃんと用意してあるので、うん、送る用のなんか封筒やらないやらも全部用意してあるの今ね、
うん、
ね、100個100卓上カレンダープレゼントやっておりまして、
はい、
これにね、たくさんの応募をいただいておりまして、
うんうん、
びっくりしますよ。もう今週、今現在収録してる現在で、うん、500何十通っていう、
おー、
500を超えてきましたよ。
ね、
やつらは、やつらは、もう500来るっていう、もう一番最初はさあのプレゼント100個用意するのはいいけど、
うんうん、
100人も応募こねえんじゃねって言ってたのが、
うん、
もうびっくりです、500来ちゃいましたよ、もう、
ねね、余ったらどうするとかね、心配してた、
心配してたんですけどね。
うん、
まあ、ということで、まあ嬉しいんですけども、うん、まあ、その中で正規、うんうん、さんがね、
うん、
これ応募すると必ずその記入してもらったメールアドレスに、うん、こういった内容で受け付けましたっていう返信のメールが行くようになってるんですよ。
はい、
ね、これがね届かないと
みたいですね。
関さんにアドバイスをしたいと思います。
はい、
すぐにですね、迷惑メールの中をですね覗いてみてください。
はい、覗いてみてください。
きっとあるような気がします。
あると思います。
他のリスナーさんの中で、プレゼントに応募したけど、はい、返信のメールが来てないんだよって方がもしいたら、迷惑メールの中をちょっとチェックしてみてください。
はい、
どうもね、そんなプロジェクトのメールはね、どうも世間では迷惑だって思われてるみたいでね。
そうですか。
なんかね、何かのリスナーさんからそういう情報をもらってる、うん、迷惑メール入っちゃってましたっていうのがね、来てるんで、よかったらチェックしていただければなと。
はい、確認してください。
ところでございます。はい、オープニングちょっともう一つだけ告知をさせてください。
はい、
はい、今度はね、我々のそんなことないでしょ、うん、この番組のオフ会をやるよっていうお話をさせてもらってたと思うんですけど、
はい、
はい、12月の9日に、
はい、
やらせてもらうんですよ。もうありがたいことにすぐに、もうね定員に達しまして、
ね、
はい、締め切らせていただいたんですけども、うんうん、ここからはですね、応募していただいた、これ参加に、うん、参加表明をしていただいた26名の皆様だけに対しての告知です。ちょっとだけ時間ください。はいはい、11月25日以降に、
はい、以降に、
私の方から、うん、今回参加される予定の皆様、26名の皆様にメールします。
はい、
はい、で、もし12月になってもまだ届かない、
うん、
僕からのメールが届かないっていう、はい、僕は参加するつもりでいるのに、
ね、
メール
登録フォーム書いたのにみたいな、
竹内からメール来ないよっていう方がいたら、ご連絡をください。
はい、
そんない @0438.jp の方までご連絡をください。はい、で、僕から送るメールの方に、また詳細、細かい詳細とか、まあ、当日何かあった時に、うん、この電話に電話ちょうだいねなんていうのも含めてね、いろんな告知きちっと、はい、報告案内をさせてもらいますね。 ぜひあの11月25日以降に送るつもりでいますんで、
はい、
はい、これ12月になっても届かないっていう人がいたら教えてください。はい、
お願いします。
はい、理解していただけたかな、大丈夫かな。オフ会の方楽しみにしてます。
はい、
はい、いうことでございまして、はい、畑中さん今週もね、
うん、
山ほどメールの方いただきまして、
はい、わんさかわんさか
びっくりだよ今週もね、はい、いうことで、うん、この後、オープニング最後はですね、畑中さんによります、
はい、
今週お便りをいただいた、もうなんでここで噛むかな、今週お便りをいただいた、リスナーさんのお名前を丁寧にご紹介する、コーナーでございます。よろしくお願いいたします。
はい、はい、ではご紹介いたします。鉄眼マニアさん、札幌マーシーさん、ソニカルさん、天然魔法少女さん、セイキさん、柔らかアルマジロさん、ファイヤーワークスさん、タケシンさん、メガチャウダーさん、ミキスケ21改め時計の曲がり角さん、玉の城さん、マルコメくんさん、ハンベイさん、ママウサギさん、ヤマユリさん、南川さん、ジョンドーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、私がとある講演会に参加して疑問に思ったことを調べてみましたという真面目な内容です。でも全然真面目ではないんです。その理由はブログをお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
はい、本編でございます、
はい、はいはい、
今週もいろいろお話をさせていただきたいんですが、
はい、
あのね、
うん、
先週僕あの新しい携帯を買ったよっていうお話をさせてもらったと思う、
はいはい、日本 S、
そう、すごく薄くてね、うん、ちっちゃくてすごくいいやつ、
うん、ただね、あ、私あのヨドバシカメラで見てきました
よ。あ、見ました。
はい、見ました。
どうでした？
可愛かった。
なんかいいでしょ。2代目として持つにはすごくいい携帯だと思うんですよ。
うんうんうん、
機能をすごい限定しててね、
うんうん、
で。気になる方はちょっと先週分ちょっと聞いてもらえればなと思うんですけど。
うんうん、
先週ね、これ紹介した時点で僕、本体は持ってた、はい、携帯電話は持ってたんだけど、
うん、
まだね、中に SIM カードが入ってなかった。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。でね、
あら、
うんうん、まあ、SIM フリー端末なんで、
うん、
SIM をまあどこかで契約しなきゃいけない。
うん、
で、ほら、音声通話、まあ、当然、携帯電話、音声通話のプランを契約しなきゃいけないけど、
うんうん、
ほら、どこのさ、その、うん、何、SIM を契約しても、
うん、
大体、音声プランの場合は、
うん、
例えば1年契約が必須ですよとか、2年契約必須ですよとかって、
あれ、そうでしたっけ？
ほとんどそうなんだ。まあ、当然三大キャリアでね、SIM だけ契約しても当然2年契約とかなっちゃうし、
うん、
で、短いとね、違約金がかかったりするのね。
で、回線だけをですか？
そうそうそうそう。では、データプランだと、
うん、
だから音声通話ができなくて、
うん、
あのネットだけやりたいよっていうデータプランとかだと、
うん、
その違約金かからない、要は次の月に解約しても OK みたいなのが多いんだけど、音声だと番号を割り振られて、
あ、そっか、
で解約簡単にはしてほしくないんだと思うんだよ
ね。なるほどね。
で、
うん、
ほら、僕それ言ってもほら、ちょっとお試しで使いたいぐらいなんで、
うんうん
う
ん、
どうしようかなと、
うん、ね、いろいろ悩みますね。
悩んで、
うん、
いろいろ探したらね、あるんだよ、うん、
ありましたか。
あのね、次の月に解約しても違約金かからないよっていうところいくつかある。 いくつかある中で僕がねちょっとね、うん、目をつけたのが、
うん、
イオンモバイル。
イオン？
イオン、イオン。
ああ、スーパーのイオンですね。
そうそうそう、あの扇屋ジャスコだったところ。
そこまで知らない。
知らないのね。いや、あのイオンがやってる MVNO ですよ、
うん、はいはいはい。
これがね、あの音声通話プラン、例えばね、
うん、
音声はまあ普通に電話をかけられて、
うん、
ただあの、パケットが月に500メガまで、
うん、
だからほら僕今回買ったのは、
うん、
ネットつながらないから、ただの携帯電話だから、
うんうん、
ですよね、なんだったら0メガでもいいぐらいなんで、
うんうんうん、
だけどなかなかないくて500メガのプランで、うん、これがね、月1130円。
おお、いい値段。
で、これね、うん、さらにいくらだったかな。
うん。
なんかね、850円をプラスすると、
うん。
10分かけ放題。になるのね。だから1980円。
うん。
で、10分かけ放題。
うん。
で、まあ、そんなに安くないんだよね。10分かけ放題にすると。
まあ、確かに。
そんなにべらぼに安くない。で、うん、だけど僕の使い方としては、
うん、
まあ、多分受けることのが多い。
あ、
だからかけ放題いらない。
うん、
だ1130円でいいや。
うん、
で、さらにまあ、そのパケットもほとんど使わないが500メガの一番安いのでいいでしょ、
うんうんうん、
で、しかもお試しでとりあえず契約したくて、もう来月解約しても全然お金はかからない。
うん、問題ない。
ここ一番いいなと。
うんうん、
いうので、もうこれイオンモバイルにしようって決めたのね、うん、
はい。
で、あの、ただちょっと不安な、本当に解約した時にお金かからないのとかさ、
うん、
ちょっと不安じゃん。
確かに、なんか他にわからないところでかかったりとか、
ね、そうそう。で、あのネットで契約できるんだけど、
うん、
でホームページ見てもね、いまいちね、その辺がはっきり書いてあるような、書いてないような、うん、ちょっと不安が残るのね、うん、
ありにくい、
うん、なので、もうこれはもうその店舗に行って、
うん、あるんですね、
店舗でいくつか扱ってる、イオン、うん、たくさんあるじゃん、もうイオン、
あります、あります、
もう石を投げたらイオンに当たるでしょ、
うん、
あ、そんなではないけどいや、でもあれで、あの、ね、我が町木更津市には、
うん、
ね、同じ木更津市内にイオン2つあるよ。
へえ、
なんかよくわかんないけど、でね、うん、あの、まあ、イオンの実店舗行って、店舗に行って、うん、ちゃんと店員さんにいろいろ聞いて、で、契約したいなと思ってね、
うんうん。
で、調べてみたの。どこの店舗でやってるかな。
うん。
そのね、木更津市ってね、うん、千葉県の木更津市で意外と大きいイオンがあるんだよ。
へ、
うん、なのにもかかわらず、
うん、
やってないの。
やってないんだ。
やってないので、一番近いとこどこって検索してみたらさ、うん、こっから車で1時間ちょいかかるんだよ。
うーん、
ちょっと遠いぞと。
まあまあ遠いですね。
でも、もう行きたいじゃん。行ってちゃんと説明聞いて、うん、ちゃんとほら、うん、何ですか、いや楽じゃん、やっぱりさ、店舗で契約じゃん、うん、ほとんど店員さんがさ、
うん、
ね、ほとんどやる、あとサインだけすればいいみたいな感じでさ、
うんうんうん、
楽じゃん。だもう店舗行こうっつって店舗行ったのさ、
うん、
ね、嫁さんと娘、ちょっと行こうぜ、
3人で、
イオンに行こうぜつってどこのイオンに連れてかれんだよって、わけわかんない方向のイオンに連れてかれてね、
うんうん、
で行ってさ、で、このイオンモバイルのコーナー、結構立派なコーナーがあってさ、
はい、
で店員さんにいろいろ聞いて、
うん、
で、いろいろ、あ、まあ、丁寧に説明してくれましたよ。
うん、
で、
よかった、
納得できたので、じゃあちょっと契約しますと、うん、SIM だけ契約させてもらいますなんて、
うん、
で、あの、この携帯に入れたいんですよねなんて出したら、うんうん、店員さん驚いちゃってさ、うん、こんなちっちゃい携帯があるんですかなんつって、あるんですよなんつってでさ、で、そのイオンだからね、なんかね、うん、ちょっとね、年配の女性の店員さんなんだよ、うん、なんだけどすごい詳しいの、
なかなか、うん、見ないけど、
そうすごい詳しいの、
へ、
やっぱり、いや、数こなしてるだけのことあるなと思うんだけど、
うん、
で、まあ、まあそんな感じで、じゃあ契約、じゃあこちら来てください、契約しますんでっつって、
うん、
もうありがたいなって、
う
もうちゃんと来てよかったななんて思ったの、
うん、
そしたらさ店員さんさ、うん、iPad をね僕の前にボーンって置くのよ。
はい、
あもうサインするのって思ったんだけど、
うん、
違うんだよ。
えまさか
その
ホームページ
そのiPad でホームページ開いて、
うん、
さあ契約してくださいなんだよええ ここで何結局僕何をホームページから契約するのみたいな。
でも説明は受けれたんですよね。
説明は受けられたよ。だったらさ、うん、なんだったらほらサポート電話みたいなのあるわけじゃない。
はいはいはい、はい、
それでサポートで聞いてネットで契約してもよかったわけじゃん、
う
ん、
本当だ
ね。じゃあほら行けばさ契約するのも楽だし、うん、あとやってくれるし、
うんうん、
説明も聞けるし一石二鳥だなぁなぁって思って行ったらさ、うん、なんかね結局あそうなんだみたいな、うん、なんかそ ほぼほぼあの、うん、入れました全部iPad で家で契約すればね、うん、キーボードで打ちやすかったけど ねあのわざわざ打ちにくい iPad でね
ね、
入れましたよ名前を竹内なんつって
、
で契約してきて染み入れて、うん、今使ってるんですけど、
うん、どうですか。
あの普通に音声も綺麗にこのね、うん、あの携帯はね使えるし、うん、いいなかなかいい、うんうん、
ボタン押しにくくないですか。
だってさ今だって電話中入れちゃえばいい別に。
え電話中入れる。
電話中にだって入れちゃえば別にボタンほとんど入れ押すことないじゃない。
電話帳開くの大変じゃないですか。
あ、そうでもない、そうでもない。僕そうでもなかったよ。
電話帳ってなんか転送みたいなんできるんですか。
あ、これはできないって思った。あのね、一応 SIM の中に何件か入るんだよね。うん、電話帳って。で、SIM 返してコピーはできるみたいだけど。まあいい、うんうん、まあそんな話はいいですよ、
うんうん
で。とりあえず電話が使えるようになったよっていうご報告をしたかった。はい、
おめでとうございます。
そしてイオンモバイル結局ネットで、うん、店舗でもやるんだみたいな、
うん、
その話をしたかっただけなんで
ね、
もうねあの、うん、なんだろうねイオンモバイルさんいいと思いますよ。あのただもうねちょっともしかしたらすぐに解約するかもしれませんけどね、
うーん
ということででね、はい、ちょっと今週ちょっともう一つお話ししたいんだけど、
うん、
あのカレンダープレゼントをやってるじゃないですか。
はい、やってます。
そのないプロジェクトオリジナルカレンダーって言ってるぐらいで、
うん、
オリジナルなんですよ中がね。
うん、オリジナルです、
ね、で、まあ、ちょっとねこれどこにも情報出さないようにしようぜって言ってるのねみんなで、
うん、
だから写真とかを、うんうん、例えばツイッターとかホームページとかに上げちゃうと
うん、
もらった時の感動がちょっと薄れちゃうから、
あそういうのそれまでは内緒に、
そう写真とかではあげずに、
うん、
いやもらった人が初めて見れるみたいな感じにしたいねなんつってやってるんですけどね、
うんうん、
これオリジナルカレンダーでいろいろほら載せたじゃないですか。例えばそんなことないっしょの配信日にはちゃんとマークが入ってたりね。
はい、
であとはあのメンバーの、
うん、
例えば名前とか誕生日とか
プロフィール系ですね。
プロフィールっぽいのとかあとはあの、うん、各メンバーにアンケート取って、
ああ取られましたね。
ね、でそれをちょっと載せてみたりなんていろいろやってるじゃないですか、
うんうん、
でさこれをうちのね小学校3年生になる、
うん、
まだ2年生ですけど、うん、今度3年生になるね、
うん、
うちの可愛い娘がね、
はい、
このカレンダーがちょっとお気に入りなんですよ。
そうなんだ。
で僕の部屋に来ては1個だけ開けて置いてあるのね、
うんうん、で
これをね1枚1枚見るのよ、
で
お父さんどれなんつって、
うん、
お父さんこれだよなんつって、
うん、
あお父さんすごい、お父さん1月なんだすごいっていう
お父さん
一応あのそんなプロジェクトっていうところのリーダーをやらせてもらってるから、
うん
ね、1月にプロフィール書かせてもらってるんですけど、
うん、
お父さん1月なんだすごいっていう、
かわいい。
でそのね僕のプロフィールとかをね、
うん、 うん、
でかい声で読むんだよ。
うん、
ね、
うん、
で、なんか竹内、うん、千葉県何月何日、
うん、
そんなことないっしょとか読む。読むのね。で、うん、アンケートのやつも読むの、うん、お父さんこうなんだみたいなさ。で、恥ずかしいなっていう。
なんか
妙に恥ずかしくてさ。なんかね、
確かになんか家族に見られたら恥ずかしいかも。
でちょっとね、で、うん、あのね、このうちの娘やっぱかわいいな、小学校2年生だなって思ったのがさ、
うん、
ほらそんな、あのそんなプロジェクト他の番組も全部ね配信日載ってるんですよ、
うん、
そんな雑貨店とかね、
うん、
そんな理科の時間とかね、ブログがいつ配信だとか全部載ってるんですよ、
うん、
でね、大きい声でね、うちの娘がね、
うん、
あの読んでる時にね、急にね、
うん
うん、あのそんな料理の時間って言い始めるの。そんな番組やってねえよなーなんて思って、
うん、
よくよく見たら、そんな理科の時間を読み間違えてるっていう。
かわいい。
かわいい。小学校2年生。
作れってことじゃないですか。
だから小学校2年生だから、料理とか理科っていう感じをもう習ってんのかな。
理科は。
わかんないんだけど。
でもひらがなで書いてそう、教科書。
で、ただよ結構読めんだよね、今のちっちゃい子ってさ、あの、うん、僕らの時代はまだなかったかもしれないけど、今ほらテレビを見ると、
うん、
でっかく字幕がやたら出るじゃない。
はいはいはい、出ます出ます。
で結局それを喋りながら喋ったことを字幕で強調して出すじゃん、
うんうん、
で結構漢字が読めるんだよ。
あ、そうなんだ。
習ってない漢字も、ただに理科と料理を間違います。
うん、
いうことでね、うちの娘は可愛い。
可愛い。
可愛いでしょ。
ないない。
ね、
うん、
ちょっとね、まあそんな話をしたかったんだけど。
ほっこりしましたね。
ね、うん、そんな娘の明日ね、授業参観日なんでね。
うん、なんかすごい時にやりますね。
あ、そうなの。
いや、なんかあの配信じゃなくて収録してるのがちょうどプレミアムフライデーな時じゃないですか。あ、時なんですね。
というか、その前の、待て、何、畑中さんのところではまだプレミアムフライデーは健在なの？
はい、健在ですっていうか、
あの世の中からプレミアムフライデーはなかったことになってんじゃないの、はい、
そうなんですか。なんか やることになりましたよ、
会長。
ね、年に3回ぐらいなんですけど、まだ。
すげえ。
うん。
あ、これ
そう、だから、うん、その前日が祝日だったから、うん、休み取って4連休とかやってる人もいるんですよ。
かっこいい。
そんな時に授業参観みたいな。
ね。
うん。まあ、でもね、うん、なんか、それで私も休み取ろうと思ってたんですけどね。うん、なんか、あの年末調整の締め切りがなんかあったから、結局出勤しなきゃいけなくなって午前中で帰ったんですけど、
うん、結局行ってきたの。
行ってきました。
しょうがない、
ね、なんかね、そのあのうちの会社では年に3回やることになったんですけど、その時にはなんかそのプレミアムフライデーにする時には会議とかを入れないようにみたいな感じの話だったのに、なんか締め切り入れてんじゃねえよみたいなことを思いながら、ね、
だからじゃまだまだなくなる、プレミアムフライデーはなくなるから、そのうち。
そうですかね。
だってさ、
うん、
始まった時ぐらいでしょ、騒いでたのプレミアムフライデー、
う
ん、みんな早く帰ってなんかいろいろ外に遊び行くから、うん、すげえ、うん、経済が回るんだぜなんつって
ね、確かに回しちゃった今日。
回りましたか。
はい、回しちゃいました。
あ、そうね、
はい、あ、で何でしたっけ、かわいいかわいい、
あ、うちのね、娘はかわいいよっていう話、うん、もうその話終わり終わり。
はい、
はい、ちょっと話しちゃう、もう一つだけしていい、
はい、
どうぞ。ほら年末でさ、 最近ほら特番とかがだんだん多くなってきてて、
あ、そうなんですか、うん、
で僕はあの録画して、
うん、
基本的にリアルタイムでも今テレビって見ないの、録画したやつを後から見る、
うんうん、
でその時に CM を飛ばして見る、
はいはいはい、
だからすごい時短になる、
なるなる、
でさ、
うん、
綺麗に大体飛ぶのよ CM はね、
うん、うんうん、
でね、だけど、うん、不思議と、
うん、
あのね、カードローンの会社の CM、
うん、アコムとか
プロミスとか、
はいはいはい、
あの系だけは飛ばされない、
へえ、
だから
裏契約があるんですかね、
いや、わかんない、多分そのなんかね、ステレオの放送とかそういうのの切り替えで、うん、多分 CM って判断してるはずなんだ、多分ね、よくわかんない、仕組みがよくわかんないけど、
うん、
だそこにうまく引っかからないのかなと思うんだけど、だ僕が見てる番組って、うん、放送ね、その番組があって、うん、CM が入りましたって言ったらカードローの CM だけが一つ二つ入って、うん、続きみたいな感じの、
うーん、
なんかね、
え、そのCM が何本か入る中の途中にあったとしてもそこだけピックアップされて残るんですか？
そうそうそうそう。
へ
え。不思議な。だからこれ、だからちょっと詳しい人、うん、ちょっとどういう仕組みで、
うんうん、
これだけ
なんか聞いてみたいですね。
ね、飛ばされないのかちょっと教えてほしいな。う
ん、あ、それあれに送ったらいいですよ。
何？
あのなんだっけ、サマーズでしたっけ？神疑問とかっていう。
多分それは。解決しないだろう。だって
神疑問に認定されたらなんかもらえますよ。
だってテレビ局としては CM を飛ばしてもらっちゃ困るわけだから。
そうだそうだそうだ。それでなんか干された人いましたよね。
採用するあね。トイレは CM の間にみたいなこと言ってると、
うん、
干されちゃった人いるよ。
そうそうそうそう。
あ、
ダメか。
うん、ダメダメ。それは採用されません。
うん。
あとね、
知ってる方
あとね、最近あの僕テレビについてもう一つだけ言いたいことがあってね、
うん、
あの、まあ、年末は紅白歌合戦のさ、うん、話題がちょこちょこと出るじゃん、民放でもさ、
うん、
で今年紅白に、
うん、
その何、先行から漏れた人というか、
うん、
その NHK に選ばれなかった人たちのことを、
はい、
まあ、昔からずっとほら落選したっていう言い方をするじゃん。
ああ、そうですね。
だから先行から漏れてるから落選っていう言葉もまあ正しいっちゃ正しいんだけど、うん、なんかさ、昔はさ、それこそさ「紅白歌合戦」っていう番組は、
うん、
このね、歌歌ってる人たちは全員基本的に出たい、
うんうんうん、
その中で NHK があなたとあなたとあなたですよ、あなたは落としますっていうようなイメージだったから、
うん、
落選っていうのはなんか良かったけど、
うん、
今さ、
うん、
なんか要はアーティスト側が出ねえよっていう人がすげえ多いわけじゃん。
あ、確かに。
どちらかというと NHK がイメージ的にはね、うん、NHK がお願いします出てください、いやでもちょっとねギャラも安いし、拘束時間は長いしちょっと割り合わないからって、
うん、
やっぱりおせち作りますわみたいな感じのアーティストが多いわけじゃない、
うん、
で、そんな状況の中で落選っていう言葉がなんかちょっと違うよねって、
うん、確かにしっくりこないですね。
なんか違うでしょ、もう落選って言葉じゃないよね、
うん、うん、なんだろう、落選じゃなくて、
いや普通にあ、紅白出ないんだねでいい、
うん、本当だ。
だからどっちかじゃ選ばれなかったのか、
うん、出なかったのか、
出なかったのかっていうのははっきりしてもらわないとさ、
うん、
だってあれじゃ、安室奈美恵は今、うん、交渉中だけど、これ最終的に出なかった時はこれ別に落選なわけではないじゃん。
ないですね。
いや、
うん、
うん、
それはもう落選って言わなくないですか。
落選じゃないよね、これは。だから公にほら交渉してうまくいかなかったっていう、
うん、
いや NHK 側が出てよって言ったってことがもう公になってるから落選とは言わないだろうけどさ、
う
でも絶対中にはいると思う、出てよ、やだよって言ってる人たち絶対いると思うんだよ、
うん
うんうん、でもちょっと NHK そろそろ言い方変えましょうっていうなんかこれ いまいちちょっとね、畑中さんにいまいちピント来られてないので、
うん、
じゃあ もう一個だけ、
はい、
ね、ちょ、あの中居正広の金曜日のスマイルたちへという番組を見てたのね、
はい、ああ、そんなのがあるんですね、
金スマ、金スマ、
ああ、はいはいはい、
金スマ、
うん、金スマ、
金スマ、金スマに、あの、
あ、そんな名前なんですね。
今だからもうそっから説明、なんか、ね、金曜日の妻たちへっていう名前だったの、もともと。金曜日の妻たちへっていうドラマが昔あって、
うん、
ね、それをもじって金曜日の妻たちへっていう名前で始まったんだけど、で、そのスマップが解散するにあたって、妻っていうのをちょっと、うん、スマップの妻って思う、
うんうん、
にしたくないっていう思いから金曜日のスマイルたちへ、うん、略して金スマになったっていう説明を、なんで今 A なの
去年見てないし、
去年の話だよ、去年の、
え、そうなんですか、そんな前から、
そうだ、だって解散だって言ったら去年なわけだから、スマップ解散だって、まあ、いや、そんな話をしたいんじゃねえ。じゃあ、この、金スマにね、金スマにね、ね、黒柳徹子さんと、
はい。
ね、久米宏さんが出てる。
あ、トップ10でしたっけ？
ベスト
10。はい、そのコンビが。
ね、ベスト10のコンビが出てたのね。
うんうん。
で、まあ、その、ベスト10の、その、うん、話を、まあ、当然しているし、昔のそのベスト10でこんなことがあったなんて話もいろいろあって面白かったんだけど、
うん、
で、あの、その中で、あの、うん、この二人は、その、うん、ベスト10っていうの音楽番組っていう側面もあるけど、報道番組的な側面、
あ、
でも、要はリアルタイムでいろんなことが起きてることもどんどん挟んでいこうなんていうのをやってたんだって、当時はね。
うん、
はもうほら、僕見てたけどまだ子供だったからさ。
うん
うん、でもな、何気なく多分そういう話をされてて、番組でされてて、うん、あ、そういうことが大人の世界ではあるんだっていうのは多分頭の中にどっかでね、残ってたりはしてたと思うのね。で、その中で、まあ、できるだけその嘘をつかずに正直でいこうっていうのがこの二人の、
うん、
まあ、信念みたいので番組をやってたらしいんだけど、
うんうん、
あの、で、そこで紹介されてたのがさ、
うん、
あの、シャネルズって、要はラッツ&スターって、
はい、
いるでしょ。で、まあ、当時まだシャネルズっていう名前でやってた時に、うん、要は、うんうん、あの、みんな黒塗りで顔を黒く塗って、
うん、
あの、
サングラス、
そうで歌ってた。で、その、うん、ちっちゃい子が、その中継先のちっちゃい子が、
うん、
なんかね、まあ、無邪気な感じで、うん、なんでシャネルズは黒人のくせに、
うん、
香水の名前をつけてるんですかっていう質問をしたくだりがあってね。少年が、本当にちっちゃい小学生がね、
うん、
まあ、今考えたらこの質問はもういろんな問題があるでしょ、
うん、
ね、
うん、
でそれに対してその中継からスタジオ帰ってきた時に黒柳徹子さんが、あの、うん、まあ、今の発言でね、
うん、
これ何々のくせにっていう言い方を、
うん、
その国籍が違うっていうのに区別するような言い方をするのが私はもう涙が出るほどとっても悲しく思いますっていうようなコメントをしたの、
うん、
これ良さそう、ちゃん、ね、ちゃんとそういうのもきちっと言うっていう黒柳さんはすごいなって思ったりするじゃない、
うんうんうん、
で番組的にもそういうところで終わってたんだけど、
うん、
もうなんかね、
うん、
思ったのがもう正しいんだよ、だから黒柳さんが言ってるのがすごい正しいんだよ、そんなさ、あの、黒人のくせにみたいな言い方は絶対良くないじゃない、
うん、
でそれをきちっと正すっていうのは大事だと思う、その場でね、
うん、
まあ、テレビでさ生中継でそうやって言ってしまった子供がいて、それに対してきちっと、うん、いや、これは悲しいことなんだよ、良くないことなんだよっていうのは大事だと思うんだ、
うん、
なんだけど僕それ見てて、
うん、
思ったのは、その、うん、その黒人のくせにって言っちゃった、うん、その少年が、
うん、
あの後きっと学校で、
うん、
いじめにあってんじゃねえかなってちょっと思っちゃったの。あの、正しいんだよ。黒柳さんが言ってること正しいし、その少年の言ってることは間違ってるんです、すごい、
うん、
なんだけど、その黒柳さんは自分の影響力もちょっと考えてものを発言した方がいいような気がしたのね。
うん、
結局その全国ネットの放送で一人の少年に対してすごい影響力のあるおばちゃんが、要はまあ言い方はできるだけ丁寧には言ってたものの、要はダメ出ししたわけじゃない。
そうですね。
そりゃだって見てた人たちはあの少年悪いやつになるじゃん。
うん、
特に小学生ね、その少年の友達は、うんうん、お前何言ってんだよって黒柳さん泣かせるようなこと言いやがってなるじゃん、
うんう
ん、って考えると、なんかね、うん、なんか正解は何だろうってちょっと思ったんだよ。金スマの中では黒柳さんはきちっとしっかりそういうのも言って、
うん、
正直に全部言ってすごいね、うん、みたいな風潮で終わってるんだけど、感じで終わってるんだけど、うんうん、なんかねそれだけっては終わらないような話なんだろうなって。今だったらさ、今そんなことしてたらこの少年は絶対ネットで住所が特定されて、
あ、本当だ、
すごいもういたずらされ放題で、
うん、
大変なことになってるでしょ。
確かにそうだ。
当時はまだそこまで、
うん、
ね、そのネットとかなかった時代だからそこまではないとしても、うん、やっぱりその小さなその、ね、学校とかのコミュニティの中で、
うん、
ちょっとしたいじめになってないかなって、
うん、
ちょっとね、すげえどうなったんだろうあの少年って僕思ったの。
ありえなくはない話ですよね。
だから、うん、と何がこの時は何が正解だったのかなって、
うん、
正解はないなって思った。少年も悪気があって言ってないんだろうし、
うん、
だけどそれを正す、その誤解のないようにきちっと言った黒柳さんも間違ってないし、
うん、
だけど結果ちょっと少年どうなったかなってすげえ思った。正解ってなんだろうなって、
うん、
畑中さんだったらどうしたかなと思って。
でもあれじゃないですか、その後に少年をフォローするようなことを言ってあげればよかったんじゃないですか。
例えば、
悲しく思いますって言ったでしょ、
うん、
できないなあ、なんか言い方を教えてあげるとか、
あのね、
そういう風に言うもんじゃないです
よ結局どんな、だからその時もね、すごい、だから黒柳さんはきちっと、
うんうん、
あのできるだけ配慮した言い方はしてるのよ、
うん、
なんかね、ちょっと正確な言い方が正しいか分かんない記事でね載ってるんだけどさ、その時のやつね、
うん、
シャネルズは黒人のくせにと質問なすった坊やがいらしたんですけど、何々のくせにというふうに顔の色とか国籍が違うと区別をする言い方をすると私は涙が出るほどとても悲しくなりますと、うん、で国籍が違う、そういうことで一段高いところから人を見下ろすような言い方をしないでくださいみたいな、
うん、
で、久米さんも横でその直後に、黒柳さんが涙を浮かべて怒るは当たり前のこと、あ、当たり前の話でございます、皆さんもぜひお考えいただければねっていうようなフォローで終わってるんで、そこはね、
うん、
だ最大限に配慮はしているし、別にその少年が悪いとは言い切ってもないしなんだけど、僕すげえ難しいなと思ってさ、僕だったらどう言うかなって。で、今だったらおそらく番組の最後ら辺に、
うん、
あの、この 番組の中で不適切な表現がありました、うん、申し訳ございませんみたいな感じでお堅い感じでアナウンサーが頭を下げて終わる、
うーん
だろうけどね。
うーん、
難しいなっていう、
うん、ね、難しい、
特にオチのない話なんだけどね、
うん、
でも難しいでしょ。だからちょっとほら僕らのこの番組聞いてくれてる、リスナーさんは僕らよりも年齢重ねた方が多いから、
うん、
正解を教えてほしいなっていうのもあるし、
うん、
ね、
ね、
ね、きっと正解が来ると思います。
はい、お待ちしましょう。
はい、だ今だったら怖えなと思うしね。
うん。
いうことでございまして、
はい、
なんかすっきりしない感じで今週終わりますよ。う
ん、はーい。
はい、いうことで、
おい、
エンディングに行きます。
はーい。
さっきねジングルの途中でマイクを触ったのはきっと畑中さんだと思いますよ。
はい、すいませんでした。
はい、許してあげようではないですか。
はい、ありがとうございます。
みんな許してあげようではないですか、ね、畑中さんも悪気があってやったわけじゃないですよ。
そうそう、ね、そうなんです。
ですね、お便りたくさんいただいたのでいくつかご紹介したいんですが、
はい、
ではまず玉野城さんからいただいたお便りの方をご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、玉野城さんからいただいたメールをご紹介いたします。土曜日に南房総半島の民宿に泊まりに行き木更津を通ったのですが、竹内さんが土田舎村とおっしゃっていた意味がよくわかりました。一面の田んぼ、東京近辺とのギャップがすごいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が住んでおります千葉県の木更津市、はい、またの名を土田舎村なんですけどもあのね、
うん、
あの東京からね、
うん、
神奈川県の川崎行って、うん、で川崎からアクアライン、
うん、
あの海の中のトンネル、
あ、中、
中のトンネルをくぐるんだよね、
うんうん、
で最後あの、まあ、その海の上の橋で木更津まで来るんだけど、
うん、
まあ、もう川崎結構都会じゃない当然ね、
うん、
でそっから、まあ、東京から来て東京の景色を見て、うん、川崎あたりを見てそっから海を潜って出てきたら、うん、まあ田舎みたいな、うん、でもね、あのアクアラインを降りたところはまだね、うん、開けてきてるんだよ。それでも
あ開けてきてる、
たくさんね、木更津のアウトレットとか、
うん、
三井アウトレットとかね、中心で
なんかアウトレット自体がなんかそういう土地が余ってそうなところにあるっていうイメージですけど、
そうですよ、土地が余ってるから作ったんですよでもね、なんかすごい、まだまだやっぱりでもその田んぼとか畑とかたくさんあって、
うーん、
まあまあでもいいと思いますよ、
田舎、うん、必要ですもんね、
田舎ですよもう、
うん、土田舎村っていうのはあれですか、竹内さんが一人で言ってるだけですか。
そうですよ、僕が一人で言ってるだけですよ当たり前じゃないですか
結構なんかこう一般的な認識なのかなとかって思って、
あのね、住んでる人たちは土田舎村なんて思ってないです。
あ、そうでしたか。
僕はここで、そんなことない人の中だけで言ってるだけですか。
そうなんですね。そっか。
そう。ね、よかったら木更津に来ればいいんじゃない、みんな。
そうですね。
楽しいところいっぱいあります
ね。みんなで押しかけましょう。
ね、また木更津来るときはね、言ってもらえれば、あそこ行くといいよとかって教えますからね。
はい。
もう一つ。
行くときは。
はい。もう一つご紹介しますよ。
はい。
何がいいですか。
これがいいです。
じゃあこれ札幌マーシーさんからのお便りを。
ちょっと待って
予定と違うことを言うね僕ね。
はい、
はい、
じゃあいきますよ。
はい、いってらっしゃい。
違う、はい、いきます。
はい、
今週のニュースで東京ディズニーランドでキャラクターの着ぐるみを着てショーやパレードに出演していた契約社員の女性が労災認定されたという件、東京ディズニーランドのキャラクターのキャラクターに中の人などいるのかという案件だと思います。東京ディズニーランドマイスターとして有名な竹内さんはこのニュースどう感じましたかと札幌マーシーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございま す、
ね、まあ、そんなニュースあったね。なんかね、
ありました。これそんなことないっしょでは話せない内容だとかって思いながらニュース見てました。
本当、
うん、
まあ、畑中さんどう思います、この着ぐるみってよくわかんない、うん、着ぐるみ
なんでしょうね、
なんだろうね、
うん、うん、なんかでも話ちゃんと最初から見てなかったから、どういう内容でそうなったのかっていうのはちょっとよく分かんなかったんですけど、
うん、
なんかこれ着ぐるみとしてい言っていいんですかみたいなそういうなんか受け答えとかもあって、でもそこでなんか着ぐるみだって認めないと話が進まないとかって、ここでは言っていいんだみたいな感じ
で、そんな
方は言ってましたね。
着ぐる、あのね、
うん、
これ多分契約社員のか、この方は契約社員の方みたいですけどね、
うん、
僕これ番組で何度かお話ししたことありますけど、
うん、
昔ね、電気屋さんに勤めてた時に、土日にパナソニックの、何店頭販売っていうか、電子レンジのデモみたいな感じで、派遣の社員のお姉さんがね、
うんうん、
土日に来てた時があって、でお昼休みにね、ご飯食べながら、たまたま一緒でご飯食べててさ、普段は何やってるんですかって聞いたら、
うん、
普段はミッキーに入ってますって言ってましたね。すげえな、ミッキー入ってるんですか。あれですよ、入り口入ってすぐのところの写真撮る係って言ってました。あのミッキーって言ってました。すごいじゃないですか、ミッキー選ばれる。いや、たまたま派遣なんかそういう募集があったんで行ったら、あなたは背が小さいからミッキーって決められて。でいくつかポーズを教えられて、あと中に入ってるんです。
それでか、
何それでかって何、
いやいやいや、なんかこうお決まりのポーズみたいなのがあるじゃないですか。
あるあるある。
あれがなんかこうオリジナルにならないような仕組みがあるんだと思って、
うん、なんかねちゃんとあるみたいですよ。こう写真を撮るっていう、
うんうん、
で、まあ、まあ小柄な女性だったんでね、ミッキーサイズだなーなんて、こういう人が入ってるんだ。
そっか、
入って、
入ってる、入れないと思う。
入ってるんだって言っちゃダメだな。違う違う。うん、なのでね、まあ、ミッキーマウス、この番組意外とあれですよ、東京ディズニーランドに勤めているキャストさんが聞いてくれてるパターンがありますからね、うん、
本当ですか。
僕が知ってる限りで過去に2人います、最低。
そうなんだ、
はい、この話はここではこれ以上話せないので、聞きたい人は12月9日のオフ会で聞いてください。教えます。
はい、
はい、いうことでございまして、札幌マシーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つだけ読みましょう。
はい、
南川さん、
はい、南川さんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいております。先日の知的畑中さん楽しませてもらいました。私ははじめ畑中さんをこんなぼんやりした子で竹内さんと大丈夫かなと正直思ったのですが、今ではちょうどお互いの魅力をごめんなさい、今ではちょうどお互いの魅力を引き出し合う素敵な相性の2人と感じています。話題自体は興味深く、やり取りは面白く、心地よいラジオ今後も期待していますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんだかんだ褒められたってことでいいのかな、これは。
みたいですね。
これ、今週最後にお便りとして、ね、紹介することによって、はい、我々が気持ちよく番組を終わらせることができるっていう、
うん、
こういうの大事だね。
ね、うん、大事大事、
そういったいい気持ちになったところで、じゃあ畑中さんの方から告知の方をお願いします。
あ、
なんですか、何、
いやいやいや、はっての、ぼんやりした子が本当にハマるなと思って
告知の準備をしてなかったっていう、そういうこと。いや、僕は今ここで何か喋った方がいいんですか、何か喋りますか、何がいいですか。
はい、告知します。あ、
大丈夫ですか。
そんなことないしょでは、皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスは、そんなんやっとマーク0438。
どうした？
ダメだ、ダメだ。
何がダメだ？どうした？
なんか笑いがこみ上げてきて。
もうそんなことじゃ、そんなことじゃあれでは、来週メール来ないぞ。こんなに毎週、
ね、ですよね。ちょっともう一回いいですか？メールアドレスの下りから。
そう、メールアドレスの下りから。
はい、メールをお待ちしています。メールアドレスはそんなんやとマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そしてそんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ブログも読めます。 URL はそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。もうしっかりした告知の方、はい、本当にありがとうございます
ね、笑いが止まりませんでした。
はい、いうことでございまして、畑中さんあれですか、
はい、
なんだっけ、
うん、
都市伝説とか好きですか。
都市伝説あんまりよくわからないですけど、例えばどんなですか。
例えばどんなですか。
うん、
例えばそうだな、何があるかな。
なんか全然ピンとこないです。
いろいろあるじゃないですか。実はこれはどこどこの陰謀なんだよとか、
うん、あー好き好き
そういうの好きですか。
うん、好き好き。
あのね、
うん、
YouTube で、
うん、
都市伝説をいろいろ紹介してる人たちって意外と多くて、
うーん、
結構人気なんですよ。
なんかちょっと怖い雰囲気もするから怖いけど、うんうん、
で、その、うん、ある、その YouTube でチャンネルを持ってた人が、
うん、
なんかね、今ちょっと、2年ぐらい前から、まあ実はそういう状況だったんだけど、
うん、
ちょっと今話題になってて一部でね。またなんか、なぜか2年経って今頃なんか話題になってて。
うん、
そんな話を来週したいなと思ってます。
あ、今聞けるんじゃないんですね。
今聞かない、言わない言わない。
うわ、もやもやする。
来週までもやもやしといてください。
本当に、
はい、ダメですよ、ね。今週もね、楽しくイカオヤジを聞きながら、うん、番組を終わりにしたいと思います。
せっかく褒められて気持ちよかったのに、もやもや
なんでなんでなんでね、いうことでございます。イカオヤジを流してる理由をね、教えてくださいなんていうのもなんかでありましたよ。なんかメール来てたかな。ね、うん、イカオヤジを流してる理由というのはですね、
はい、
これを最後に流すことによって、
うん、
なんか島、なんていうの、最後綺麗に BGM が終わらなくても、なんか綺麗に終わる感じ。あ、ちゃんと今度喋るわ。お送りいたしましたのは竹内と、
それも来週で、
竹内と
畑中でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、また来週。
あ、なんか変な終わり方しちゃった変な終わり方しちゃったから、イカオヤジをもう一回流そう。だってなんかちょっとイカオヤジ変な終わり方しちゃったんだもん。さあ、では、イカオヤジを聞きながら 終わりにしますよ。では、それでは皆様また来週。
イカオヤジ、イカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。